でもそれよりも宗教とか社会倫理とかで浮気は良くないよとか、あまり不特定多数の人と関係するのは良くないよってなった状況の方が要因とかバイアスとしては強いと思うんで、あまり優位な結果にはならないと思うんですよね。O 型の方が梅毒に強いっていうのとは。それは要素の一つとしてあるかもしれないけど、明らかにそのスピードよりも社会の規制のスピードの方が強いから、すべての全人類が完全なフリーセックス状態を1000年、2000年やった結果生き残ったっていうんだったら、わかるけどっていう。それよりは、お姉ちゃんのいる末っ子の方が女の子に愛されるっていう、島田裕美先生の説の方が、ただ僕は別にそんなに愛されてもいないんですけど。
そんなことないじゃないですか。会長、全然そんなことないやんか。なあ。
だからまずそのさ、まあ、この、なんでこの議論になったかの、そもそものきっかけですよ。ニャムさんと食事するときあったでしょ？諏訪山先生が、東京に来たときに。で、僕はそれにくっついていたじゃないですか。黙って。
それ
こっ
根
そ
に
り。
持っとんな。
こっそりくっついていって、だから僕は誘ってもらわなかったんですよ、その時。そもそもニャムさんっていう、その女性のリスナーの人がいて、イベントに来てくれたんですよね。僕と諏訪山先生とガモン先生の東西オカルト自慢ですよ。阿佐ヶ谷ロフト A でやった。で、そのイベントの時ですよね、確か。食事したのって。
そのイベントの時に、打ち上げに来たんですよね。来
そう
ら
で
れたん
す
です
ね。
よ。で、一旦帰って、僕2週間後にまだ東京へ来たんですよ。
あ、そっか、それはウィンズのコンサートですよ
ウィ
ね。
ンズのコンサートで。そうです。
ムンゾ
ムン
ス
ゾーさん
と。
のあれでね。で、来て、で、その時に僕ツイッターで、もしよかったら、お食事しませんかって、皆さんに、言ったんですよ。いいですよって、いいですよっていうか、まあ、もしよろしければ、っていう、まあ、あれをしたら、ニャムさんだけ返事があったということ、お返事いただいたということ。
もともとは僕は怖くないのリスナーのニャムさんですよね。
そうなんですか。
確か。
は
で、東京在住という意味では僕とニャムさんじゃないですか。
え。ええ。
すいません先生はたまたま神戸から来てただけですから。
はい。
っていう二つの関門をかいくぐって、諏訪山先生とニャムさんがお食事すると。僕もまあね、まあ僕も躊躇しましたよ。おい、なんやこいつ東京もんのくせに距離感読めないのかって思われたと思いますけど、僕らあの時こっそりついていったじゃないですか。
別にこっそりじゃ
こっ
ないや
そりじゃないけど、何も言わずに、僕も行きますとは一言も言わずに。
ニャムさんにはね。
ね、そう。あ、来たんだ、みたいな。感じだったでしょ？新宿の東口の交番の前で待ち合わせし
全然そんなことなかったでしょ。
て。まあ、それはそれでいいんですけど、そこに行く途中ですよ。僕ん家から新宿の東口の交番まで15分ぐらいかかるでしょ？で、二人で歩いて行ったじゃないですか。で、僕はその時に、兄弟とか生まれ順に関しての診断っていうのは、僕結構好きなんですよねって言ったんですよ。ちょうど中間ぐらいのところで。
すな、言いましたっけ？
ちょうどうちと新宿駅の中間ぐらいの地点で。今、鳴子坂地区再開発地区って言って、すごいでっかいビルが建ってるところですよ。のあたりで行ったら、それはない。それはない。青梅街道に響き渡る大声で、諏訪山先生が言って、僕はもう、てかもうそういう、ちょっと、あれこれがまずあったんですよ。ニャムさんとね、なんでうちのリスナーの人が、
まずそれがあって。
向こうと飯食うんだっていうのもあって、でのそれですから、どの口がそんなこと言うんだって言ってましたね。 どの口がって。お前血液型とか言ってるのに。僕も、実際ぐらい年上の人にどの口がって言っちゃいましたから。青梅街道に響き渡る声で。覚えてるでしょ瀬山先生も。
あったかな俺全然覚えてないわ。
それは瀬山先生が全然もう気にしてなかったんですよ。
は
い、あもう、はい、若い女の人と飯食うってことで頭がいっぱい
だ
った んでしょ
そうだったんだと思いますね。
はいはい、まずそれがあって、
ええ、
で、この島田博美先生という、ええ、もう仲間を手に入れて僕は、
ええ
はい、これで戦えると思って。
なるほどね。
戦ってるわけなんですよ。
はい。
はい。
ああ。まあだから多分それはないって言ったのも、
はい、
要するに僕の立場ね。
はい。
あの、要するに立場をね、主張にすり替えるのは良くないと思うんですけれども、あの、僕が一人っ子やからっていう立場上、イラッときたんやと思います。
で、その後のニャムさんとの食事に僕は混じりましたよね。
ええ。
ニャムさんとあの、ご友人の方と2対2ですよね。
ええ。
で、僕見事に会ったじゃないですか。状態。いや、2回外れましたよ。あの、
でやってたな、そうい
った。弟がいるでしょって言ったら、いや、いないって言われて。あ、じゃあお姉さんがいるって、いや、いないって言われて。お兄さんがいるって言われて、ほら男の兄弟いるってあったでしょ
その時俺当たってないやんかって言わんかったっけ
言ってなかったですね。本当にどうでもよかったんじゃないですか僕もなんかそんなこと言うかなと思ってたんですけど、一切言わなかったですね。で、向こうの女の人二人の方も女の人二人の方で、ああ、確かに当たりましたね、みたいな。まあ多分、これ以上話を広げたくなかったからだと思うんですけど、特に反論もされずに、っていう感じでしたね。っていう僕のルサンチマンがあった上での対決なんて。
なるほど、ね。
それは分かってほしい。
はい、分かる。ああ、でも、まあ、島田博美先生がね、
はい、
書かれたっていうのはこれ絶妙やと思うんですよね。
はい。
なんかね。
はいはい。
めっちゃいいと思うんですけど、
はい。
だから、流行ったらいいですよね。
兄弟占い。
占いがね。
生まれ順診断ブックがね。
そうですよ。うん、
はい。
うん。
うん。いや、だからそれは、でも、血液型に関する話題を、
ええ。
減少させちゃうことになりかねませんか、
ええ、いや、もうそれはね、そういう面において血液型には余裕があります。
はあ、
血液型陣営にはね。
はあ、
歴史もありますし、なんといっても大人気ですからね。
うん、
ええ。あの、言ってもやっぱり、あの、どういうんですか。その、偽科学の分野ではもう、最強ですから。
まあ、
偽科学と思ってないですよ。
はい。
はい。だからそういうアンチも含めて、もうそういう一大カルチャーを形成してますからね。
なるほどね。
ええ。それはやっぱり、はい、あのね、その問題視されてるね、その遺伝的な部分に手を入れるっていう、
うん、
あの話が及ぶっていうところが、やっぱり魅力あるんですよね。話的にね、多分。
逆にそういうことはあんまりみんながタブー視して話さないからってことですか？
そうですね。だからその差別的な要素を血液型っていうのにこうギュッと象徴できるのが、
ああ
まあまあ、いいのかもしれないですよね。一つにはね。
まあでも、それでは、兄弟もそうですけどね。はい、だって、あれだって別に、環境要因っちゃ環境要因ですけど、自分たちが選んだ環境では一切ないですから。
そう、そうなんですよ、そうなんですよ。
生徳的な要因ですよ、そういう意味では。
宿命は宿命ですから、まあだから、そういう意味で流行る可能性ありますよ。
うん。
あの、自分ではどうしようもない。
うん。
ええ。面がありますからね。でも、絶対なんかこう、はい、兄貴が死んだとかね。
はあ、
そういう、まあまあ特殊でもないけど、そういう例に漏れる例が出てくると思うんですよね。
まあ、双子で出来のいい弟がいて、 幼馴染は弟の方が好きなんじゃないかと思ってたら、自分が好きなんだけど甲子園に行く直前に弟が死ぬとかね。
そう、タッチとかね。
はい。
で、まあそんなんだったらいいんですけど。
よくないですよ。
いやいやいやいやいや、あの話としてですよ。
うん。
あのもちろんそういう人も出てくるだろうし、
うん、
ね、あの例えばね、あの私、
はい、
長男のはずやのに、
はい、
なんかこう特徴的に次男に当てはまるんよ。
うん。
でお母さんに聞いたら、
うん、
実は小さい時に亡くなったお兄さんがいるとかね。
なるほど。
ええ、そういう人らがどういう流れか分かりませんけど、あのやっぱりちょっとこう差別的やみたいな感じで騒ぎ出したりいろいろ出てくると思いますよね。
うん。まあなんでしょうね。やっぱり兄弟の方が僕は、
ええ、
人類学的というか神話からの時代からね、だってそれ海彦山彦とかさ、アベルとカインみたいな生まれ順診断みたいなのは、僕は有史人類の歴史が始まって以来からされてきたと思うんですよね。血液型と違って、だって聖書にあか A 型のあいつと B 型のあいつの相性が悪いからこうなったんって話は書いてないですからね。でもアベルとカインはね、敵のいい弟と、
ええ、
お兄さんか、あ、弟か、弟を羨んで殺して、ええ、それは人類最初の殺人だとかさ、
ええ、
そうすると海彦山彦でも大抵、あれも大抵弟が出来が良くてお兄さんが羨む話ばっかりですね、ええ、
うん、
今考えてみたら、ええっていう、そのさ、兄弟生まれ順診断みたいなのは、ええ、すげえ入ってるじゃないですか、
ええ、
ちょっと差別的なぐらい。
本当は入ってるんですよね、血液型がそこに。
本当は
本当は入って
るんですよ、ね、本当はね、は
い、アベルとカインの血液型の相性が悪かったとか。
そうです、本当は入ってるんですけど、
なんせ血液型が発見されてまだ100年そこそこですからね。
ああ、
ええ、
まあいや、だ何が言いたいかっていうと、まあまあもちろんそうかもしれませんよ。血液型のことが本当に入ってるかもしれないけど、描かれてないっていうことですよね。でもだから描かれてる状況は兄弟とか姉妹とか生まれ順の場合が多いですよね。例えばあのまあ作品表現芸術系においてもね、漫画とか映画とか演劇とか。北斗の拳なんかまさにそうですよね。
ええ、
それ兄弟が入るだけで面白いですね。
はい、
そうなんです。まあウルトラマンでもそうだけどな。うん、
でもウルトラマンはあんまり、あ、まあエースがお兄さんっぽいとか確かにあったかもしれないけど、
まあ本当の兄弟じゃない。でもね、うん、そのウルトラマンに兄弟がいるんやと思った時の、
はい、
その子供心にときめいた、
はいはい、
あの気持ちはないよやっぱり。うん。
ああ、
でも北斗の拳にしてもそうだよ。兄弟かっていう。
うん。
うん、
あれは何なんですかね、本当に。
なんかね、ものすごい魅力ありますよね、一人っ子の僕から見ても。ええ、
でも、北斗の拳に関して言うと、ラオウ、トキ、ケンシロウですか、あとジャッキか。
ジャッキ、ケンシロウですね。
はい。もう、相性で言うと、
ええ、
本当は、ラオウとケンシロウの相性はいいはずなんですよね。
ああ、はあ、はあ。
第一子と末っ子。あ、いや、末っ子か。うん、
ええ。
でも最後殺し合いしてましたからね。
まあ、でもあれも愛憎渦巻く。
うん、確かに。
はい。
うん。
ただ、単純に憎しんでたわけではないという。
まあ、時が真ん中っ子。
真ん中っ子ですけどね。
うん。として、まあ、お互いに気を使ってたっていう。
ええ、
うん。逆にジャッキーは、
ジャッキーが割とだから、ジャッキーはだから下から2番目やから先生と一緒やねん。
ああ、そうですね。うん、だから、あ、うん、確かに兄弟占いで聞いたら合ってます
ね。合ってるね。ジャッキーだけはなんか合ってる感じです。
うん。末っ子のことをすごい憎んでるっていうのも合ってますよね。
はい、合ってますよ。うん。
だからガーモン先生は本当はジャッキーになるはずだったのが、
はい、
狐がついたおかげで。
そうそうそう
そう。そうそう、別の要因が。
そうそうそうそう。
はい。
人生何が起こるか分かりませんよね。
が、うん、が、実にいいのか、
ね。よかったですね。
よかった
ですね。よかった。
で、兄弟全員本当に恐れてたんですよ。先生のことをね。
ああ。
そうですね。
キツネの件ではね、うん。
だからあの子にはあんまし怒ったらあかんよって兄弟的にも。はい。
ああ。
あれ確かお姉さんがお賽銭をあげたんでしたっけ？
あ、それはま
だ。それ結構最近まで。
あ、そう。その話ちょっと。
それ書いてもまだ続いてますね、それが。
まだ続いてますか？
まだ続いてますね。
具体的にどういうことされたんですか？
だから僕が寝る寝室があるんですけど、
はい。
寝室に寝てたら、まあ、小銭が、起きたら小銭が散らばってるんですよ、床に。
ああ。
で、結構まあ、財布、まあ、持ってるますけど、小銭とかも結構ポケットに入れてるんで、それが落ちたり、はい、してるから自分のお金やと思ってたんですけど。
はい。
ある時ね、まあ、昼ぐらいまで寝てたら、ドアがスーッと開くんですよね。じゃあ、姉貴が子供連れてね、もう結婚してるんですけど、入ってくるんですよ。
どっち側の姉貴ですか？
その時は一番上。
はい。
一番上の姉貴が、まあ、あれ、何歳ぐらいですよね。まだ小学校も行ってないぐらいか。まあ、自分の子供連れて、あ、早く、入り入りって言って、ちょっとまあ、近くまでは来ないんですけど、そこから二人でこう、姉貴がお金渡して子供に、ちょっと放り投げるみたいになって、で、拝んで、帰っていくんですよ。で、その時にずっとあった不思議な小銭がそのお賽銭やったっていうね話なんですけど。
そうだから、ミーさん拝んどきみたいな感じで、キツネさん。
そうですね。キツネを沈めるためかもしれないですね。それがまあ、弟は見てないですけど、
はい、
その2番目の兄貴も僕見ましたから。やってるところは。
兄貴だ。
はい。
寝てるときに。
薄め上げて。だっていうことは、まあ、弟も来てるってこと
それ何なんですかね、兄弟で示し合わせて、それともお父さんお母さんに言われてってことなんですかね。
いや、それ理由はねんな。なんかあったよね。なんかあった。
ああ、それはね、まあ、親父ですね。
はい。
親父がね、ある時期からね、拝み出したんですよ。神様や言うて。
それ、ガモン先生を。
そうそうそう、帰ったらね。ある帰りたらもう、
はい、
神様やから拝んどきって、こう、おかんと二人で拝む時期があったんですけど、その後ぐらいからですね、再選っていうか小銭が。
じゃあ、ほんなら、なんかあったんじゃなかったっけ、
うん、あ、そうそう。拝んだら、普段、ギャンブルやらないんですけど、
はい、
たまにその仕事上でなんかみんなでやるときがあるんですよ、
うん、
で拝んだ後にその競馬かなんかの大穴が当たったんですよ。ガモン拝んで、
うん、
でそっから始まったんですね。
信仰が
信仰がガモン信仰が。でその噂が広まったんですね。そうや、家族に。
そうやん
か。そうやん、そうやん、そうやん。
また狭いコミュニティで。
でも親戚とかも増えてますから、
今。だって、ガモン先生、もう、キツネついてませんよね。
キツネついてません。
いつの話ですか、そのキツネついたの。
キツネついたのは、まあ、小学校ぐらいですかね。
うん。で、急な階段をガーって四つんばいで駆け下りたりしたんでしょ。
そうそうそう、会長。
その僕も2階に何度も寝泊まりさせてもらってるんで知ってますけど。
会長の部屋です。
はい。
階段をね。
はい。
うん、 4段飛びぐらいする。
あの、これ本当にリスナーの人には分からないと思うんですけど、あの急な階段を4段飛びって相当。そう
そうそう、あれ急ですよね。
あれは相当です。う
ん、いや下りも行ったって言いますからね。
それも本当転げ落ちてもしょうがないぐらいのね、スピードですよね。
そうそうそう。
え、でもその時の進行が未だに生きてる。
それもあってやと思うんですけど、はい、そこからビビってて、怒らずに行って、で、まあ、神様って言って拝み出したら大穴が当たって。それがまだ兄貴の子供たちにも受け継がれてるんですよ。他の神社とか行くんやったらもう。
あ、
うちの中に、家の中に。
神さん、神さんいるから
って。2番目の姉貴の女の子かな。
はい。
それは、5歳ぐらいですけど、うん、あの、もう怖いって言ってましたね。あの、お金掘りって言ったのに。怖い怖いって言って、靴ビビってましたね。で、まあ、そのお金を持って、街に出るんですよ。電車乗ったりするんです
よ。兄弟の子供からのお賽銭で。
お賽銭を持って大阪行ったりする。
今日のお小遣いだっつってね。まあ、それはちょっと、生まれ順、なんか問題にならないぐらいの要素が入り込んで、ちょっと参考にならないですよね。真ん中っ子だからどうのとか。
真ん中っ子、プラス狐つきますよね。
でも貴重なね、ケースですけど。
だからね、ただ、あれやねんな。まあ、ここカットでもいいんですけど、
はい、
あの、狐つきのね、正体は大体分かってるんですよ。
何すかそれ。
あれやねんな。あの、インフルエンザの異常行動なんですよね。
ああ、インフルエンザウイルス自体のってことですか。
あれね、あの、イレッサ飲んで、
はい、
イレッサやったっけ、うん、異常行動っていうのもあるんですけど、あれ、インフルエンザにかかったら、
うん、
異常行動があるパターンがあるんですよ。
うん。まあ、そういうことでね、タミフル飲んで異常行動するっていうのはよく聞きますけど。
タミフル。そうそうそうそう。うん。
タミフルってもそんな昔にないでしょ？
それはわからないですけど。
ガモン先生の子供の頃って言ったら20年ぐらい前。
そうですね。
今、タミフルはないんじゃないかな。うん。
あれでも、インフルエン、だからあれ分かりにくいのが、インフルエンザになっても異常行動があるんですよ。
はいはい。まあでも、まあ同じですよね。だってワクチンだって同じ病原菌を注入してるわけですから。なるほど。
ええ。
それこそ今、インフルエンザ、ま、例年の2倍流行ってるらしいですからね。
ええ。
うん。
いや、だから、その、キツネ付きの起源もそういうところにあるのかなと。
ああ。
思わなくもないんですけどね。
そうですね。
ええ、
はいはい。まあもちろんその、ヨーロッパで言えば麦につく爆殻菌が異常行動を起こして。
ええ、ああ。
LSD の元ですよね。
あ、はいはいはい、
うん。麦につくその病原菌が、意識変容を起こすっていうのは、ありますから。それは面白いですね。
ええ。
でも未だにその進行が続いている。
続いてます。そう。ガモン。
ガモン教。ね
え。
うん、まあ、薄目でパッて見たら、
はい、
気づいた時には、ありがとうって言いますから
、ね。
あの、心の中でね。声出したら、あの、
逆に怖いですからね。うん、
知らん体で言ってますから。うん、
ほんでね、
はい、
そのお父さんがね、
はい、
余談続きますけど、
ええ、
そのガモン先生怖いんやっていうのも、
うん、
家では言えないんですよ。怖くて。
誰が聞いてるか分かんない。
そうなんですよ。
お狐様が聞いてるかもしれない。
聞いてるかもしれないから、お母さんと二人っきりで、
はい、
六甲さんにドライブへ行って、ね、そのドライブずーっとやってる、はい、もう裏六甲をずーっとドライブするんですよ。ドライブウェイがあるからね。 しながら、うん、わしあいつのこと怖いねあいつ死なへんかなっていうらしいですよ。
そうそう、じゃあ深刻なんですね。なんか考えてるよりね。
だから
全然すごい。
家でガブガブ酒飲んでる時に冗談マジで言うっていうことじゃなく、
じゃないですよ。
マジ。
マジ。それ。そうなんです。
面白いですね。
はい。真ん中っ子でもそういうパターンやな。
うん、
そ
う
ですね。いや、だから、そのもう、兄弟生まれ順以外の要素が強すぎるんですよ。
強すぎますね。
全く参考にならないですよ。
まあ、でもね、ベタな話ですけどね、
はい、
やっぱりね、一人っ子から見てね、
うん、
上の兄弟は欲しかったですね。
ああ、まあ、それはよく言いますね。
ええ、
うん、だまあ、上の兄弟がいる人は下の兄弟は欲しいとか言いますけどね。
あ、そうですか。
まあ、僕は全然そうは思いませんでしたけど。僕は、
うん、
全然その、甘えさせてくれれば甘えさせてくれるだけいいから、
あ、
人に甘えたくはないっていう、性分なんで。あと、僕が言いたいのは、
はい、
女の兄弟がいる人同士でつるむ傾向はあると思います。
ほうほうほうほう。
特にお姉ちゃんがいる弟同士って、
はい、
これちょっとね、優位な数多いと思いますよ。統計学的に言って。
ああ、そうですか。
僕は相当です。半分以上っていうか、3分の2か4分の3ぐらいお姉ちゃんがいる弟です。例えば今二さんもそうですよ。
まあ先生もそうですからね。
そうです。はい。まああとラジオで言えば、はい、たまにしか出ないけど小出さんもそうですね。
ああ、そうなんですか。
永田さんもそうですね。
ああ、お姉ちゃんいる。
はい。お姉ちゃんがいる弟。
ああ、
うん。なんかやっぱね、
はい、
女の子っぽいんですよ。女性ホルモンが多い感じはするんですよ。
ええ。
はい。まああとその、例えばまあ、長く付き合ってる人って言えば、五反田の前田さんとかもそうだし、なんか、女性っぽい感じはありますよね。
ええ。
だから、それで付き合ってて楽だっていうのはあるんですよ。
まあ、逆にあれですよね、ホモの人を調べたら、実はとかありそうですよね。兄弟構成に。う
ん、ああ、まあ、それは、うん、全然あってもおかしくないと思いますし、別にあったからといって、いいこと、ね、悪いことでもないですし、ね。
そうそうそうなんですよ。うん。
それはあると思います。僕もだから付き合いやすさってありますもん。やっぱりちょっとマッチョな感じの人とは僕付き合いにくいから。
あはは
は。なんかやっぱり、その女性っぽい感じの人の方が付き合いやすいっていうのはありますよ。で、やっぱりお姉ちゃんのいる弟なんですよ。で、時点で妹のいるお兄ちゃん。
おほ
ほ。うん、天川さんとかね。
一人っ子は
ちょっと付き合いにくいです。気を使いますね。あ、すみません、別に菅山先生のこと言ってるわけじゃないんですけど。
一人っ子っていうのはね、
はい、
なんかのコンプレックスじゃないですけどね、
はい、
一人っ子っていうだけで、なんか自分がダメなんじゃないかとね、いう、こう悩みを抱えてるんですよ。
でもそれ言ったら今のご時世は一人っ子が多分相当多いですよ。
そうですかね。
昔と比べたら。
ええー。
まあ、一番多いとは言わないけど、明らかに昔よりは多いはずです。まあ少子化の世の中。うん、そうすると一人っ子がメインを張る時代になってるのかもしれませんよ。
かもしれないですけどね。
うん、
まあ、僕らの時はちょうど子供が多い時だからね。
はい。
ああ、そうです。
じゃあ、血液型と兄弟構成の関係性っていうのはどういうのがあるんですかね。
ですから、それはいろいろ複雑になってきますよね。非常に。
どっちが強いかっていうのはあるんですか、だから。
それはまあ、血液型だと思いますけどね。人間最終一人ですから。 兄弟とかは、ね、あの、あやふやな要素ですからね。
あの、だから僕がちょっと今までずっと聞こう聞こうと思ってて、聞けなくて今聞くんですけど、だから血液型を、佐山先生、賀門先生は、環境要因と捉えているのか、遺伝要因として捉えているのか、どっちかなって思うんですよ。っていうのが、まあ普通に考えたら血液型っていうのは遺伝要因ですけど、ただこの日本、ね、現代日本って、血液型が環境要因になる可能性とか危険性もあるんですよ。それは何かというと B 型はこういうやつだって言われて育ったりとか、O 型はこういうやつだって言われて育ったりとか、A 型はこういうやつでこうどうのこうのって言われて育ってると、それに関して、ああ、そうなんだって受け入れるにしろ、いや、俺は違うからねって、アンチで受け入れるに、あの、アンチになるにしろ、環境要因になり得る可能性が、可能性じゃない。僕は危険性って言いますけど、環境要因になる危険性が結構あるんですよ。他の国に比べたらね。
と思います。
だから、そのどっちで言ってるのかっていうのは、で環境要因で言うんだったら結構科学的な話だと思うんですよ。まあ日本限定の話ですけどね。まあ韓国もあんの、あでも韓国はあれ血液型あんまりないからダメか。
韓国は確か韓国も熱いらしい。韓国と台湾はね。
あ、そうです。韓国たちから血液型一定数超 A 型が多いとかってあるんじゃなかったでしたっけ？
いえ、B が多いんですけど。
はいはい。
B が多いってことは AB も多いっていうことなんで。
あ、じゃあ日本とそんなに変わらないってことなんですか？
いや、日本よりもいいと思いますね、韓国は。
っていうのは、日本よりもばらつきが少ないってこと
ですか？ばらつきが多い。
あ、ごめんなさい。ばらつきが多いってことですね。
多いんですよ。はい
はい、偏ってない。
うん。ある意味得意な国ですね。
ああ。
日本も言われますけど、韓国の方が、まあ、血液型、社会学的には素晴らしい国だと思います。
一番、あの、おしなべて、平均的に。
に、結構、いろいろおると。
なるほど。
ええ、
まあ、それはそれとして、
ええ、
じゃあ韓国も多分そういう、まあ日本とそんなにカルチャーって変わらないから、韓国も血液型うんぬん言われてる面は多いと思うんですけど、そうなると言われたっていう、その、事後的な意味での環境要因っていう面で言ってるのか、それはどっちなんですか？
それね。
はい。あ、これは競技の核心に触れる部分
です。そうですね。難しい。まあ、一応建前上やっぱりね。
はい。
あの、遺伝的な面を重視するんですよ。
はい。
ただ、それはね、うん、もう永遠の謎なんですよね。
うん。
っていうのは、そっから性格に結びつける証拠というのはもう絶対にないんですよね。あの、
うん。
うん。いわばですよ。どういうんですかね。絶対に無理があるというか。
はい。
だから、血液型が A 型やからって、ま、性格っていうのがどういうものかっていうのはまた別の話であるんですけれども、
うん、
それは奥としてですよ。ね、あの、なんで血液型大型やからって、明るいねんっていうのには、もう、その、関係っていうのは見つけられないですよね。
うん。
ええ。まあだから、そこがまあ、オカルトチックではあるんですよね、やっぱりね。
はい。
だ面白さでもあるかもしれないし、ジレンマでもあるというか。
うん。
ええ。だから。
でもまあ、それはそれとして、事後的な要因として、
はいはいはい、
あの、テレビとかバラエティ番組とか、なんか、まあ、ハウトゥー本とかで、B 型こういう性格だからどうのこうのみたいな、A 型こういう性格だとか言われて、で、まあ、日常の会話とかでも、A 型どうの、B 型どうのっていうのが出てきて、はい、で、それで自分で自覚して、
そうですね。
なる場合は、日本とか韓国はあるわけじゃないですか。
あり得るんですけど、
はい、
そこで左右されるものは、
うん、
要するに血液型とは関係ないですよね。
関係なくはないんじゃないですか？
あ、
でもそれは、須山先生の血液型
そうなんですよ。
には
関係ない。
ああ。
ってことですね。だからその自分の性格について、
うん、
まあ、自覚的な部分に関しては、要するに変われますからね。
はい。
要するにこういう人間だろうと思ったらなれますから。
はい。
考えてもしょうがないですよね。だから、
ね、
ええ、だから、やっぱり僕らがずっとやってるように、結婚とかね、
はい、
うまくいくと思ったはずなのに、なんでかうまくいかなかったとか、
うん、
はい、そういう、まあまあ、無意識って言ったら、ちょっと、意味が違うんですけど、自覚的ではない部分が研究対象になるとは思うんですよね。
まあ、ね。
だからその、兄弟占いとはなんか、似て非なるもんですよね。
ちょっとね。
うん、
はい。
ステージがまあ、まるっきり違うところにはあるかなとは思
う。まあ、だからその、曽山先生が一人っ子って言われて、じくじたる思いをしてるっていうのと同じように、
はい、
兄弟っていうのは結構自覚しながら生きているもんですからね、
ええ、
もうそれこそ物心つく前からお兄ちゃんなんだからどうのこうのとか、
はい、
あんたは末っ子なんだからどうのこうのって親に言われたりして、
ええ、
まあ、特に長男なんかそうですよね。あんたお兄ちゃんなんだからお姉ちゃんなんだからっつって、
うん、
意味もわからないうちから、
はい、
強制されるっていうのがありますから、
ええ、
それと相当に環境要因が強い、
ええ、
要素ですよね。さすがに親が、あんた大型なんだからこういうことしなさいとは言わないですから。だからまあ、好対象ですよね。そういう、
かもしれないですね、
自分、環境ではどうにもならないっていう意味では一緒なんですけど、その後の、
そうですね、
自分が自覚するかどうかっていう意味では、それこそやっぱり世界的に見たら、兄弟かどうのお兄ちゃんかお姉ちゃんか弟か妹か末っ子か一人っ子かって多分世界中の人間が意識してるとは思うんですけど、血液型に関しては多分日本が相当意識してて、で韓国もそれに準じてぐらいの、
まあ、台湾も、
うん、でもまあその辺のそういう同じ文化圏の、
そうですね、
一部の数カ国のレベルの話じゃないですか、
そうです。
で世界的に見たら相当特殊なローカルな話題。
いや、まあですよ。でも。
だから、好対象ですよね。
まあまあ、好対象ですね。
はい、
で、まあ、僕らの意識では、
はい、
日本こそが先進国。
はい。
という気持ちは持ってますんで。
なるほどね。まあ、そこに星座が絡んでくるとまた複雑になるんです
よ。複雑になりますけどね。
で星座っていうのはまた、インドの、インドが元ですよね。占星術っていうのは。もう、インド人特有の異様にアカデミックな学問的な。
インドなんですかね。エジプトとかあんなんじゃないですかね。
いや、
インド
おそらく今のルーツは、もちろん占星術的にはもう星の、暦を作るっていう意味では世界的にある程度文明の発達したところでやられてましたけど、多分占星術はインドが、
なんですかね、
今の占星術は多分インドだと思いますよ。で、まあ、インド人特有の一見オカルティックなんだけど異常にアカデミックっていう、仏教もそうじゃないですか、っていうなんか異常に複雑な体系を持ってたりするんですよね。だから星座が入ってくるとまたね、
そうなんです。で、星座っていうのは、まあ、その時の季節とか、
はい。
そういう要因もありますよね。
星座っていうと、ギリシャになっちゃうんですけどね。
ええ。
占星術ですね。
ああ、占星術。
は
まず、まあ、四季折々とも関係あるんで、
はい。
そういう面で、ちょっとね、やっぱり環境的な、寒い時期に生まれたらどうなるのかとかね。
っていうのもありますしね。で、まあ、確かにその、古代の 人類の文化を見てみると、一番しっかりしているのは、
はい、
天体の運行しかないっていうのもありますよね、
ええ、
そこしか本当にしっかりした基準はないから、ええ、天体の運行を基準に物事を考えるっていうのは全然比較的な話じゃないっていう、ええ、だってそれ以外は全部流動的なものしかないから、ええ、カオスなもので、一番秩序だったらローなものは天体の運行しかないっていう、それだけはどう変わろうと、人間社会がどう変わろうと天体の運行だけはしっかりしてるから、だから占星術を基準に物事を考えるっていうのはそんなにオカルティックな話じゃないんですよね、だからそこを含めていくとまた話が複雑になってくるっていうね、はい、で僕はそこにまた県民性地域性っていうものを入れたいんですよね。僕のだからその兄弟生まれ順だからこういう性格になったっていうのも大好きだし、あんたお兄ちゃんいるでしょとか、あんた末っ子でしょとかいうの大好きなんですけど、それと同じぐらい、あんた静岡県でしょとか、あ、九州の生まれじゃないとかいうのも大好きなんですよ。つまり県民性、地域性、まあこれは別に日本で言えば県民性ですけど、世界中のまあ国民性もそうなんですけど、でもまあ、まあここはちょっと話が複雑になるんで、日本だけに限ると、47都道府県占い大好きなんですよ。
いやだから
僕は、
はい、はい、だからそのまあ国民性にも広げてもいいですけど、
はい、
我々に言わせれば県民性っていうのは要するに血液型なんですよね。
なんで？
血液型の変
数。とりあえず県民性について話していいですか。とりあえず一回県民性について話すんですけど、まあ、例えば静岡県の人はおっとりしてる。
はい、
これは僕はね、
はい、
外したことないですね。
ああ、そう
です。すごいおっとりした人。静岡県じゃない？ピンポン。あります。静岡県っていうのは、
はい、
ちびまる子ちゃん。
ほう。
清水の次郎町、
はいはい。
みんなおっとりしてるじゃないですか。
あ、
で、
はい、
殺人事件の比率が一番少ないんですよ。
は
い、
ああ、そうなんですか。
静岡県。ただ、
はい、
交通事故の比率が一番多い。
お
お。まあ、つまり、
はい、
まあ、天然ボケ。ですよ。清水の次郎長もそうじゃないですか。ヤクザのくせになんかのんびりしてる。牧野正弘の映画とか見てると。なんとかじゃんっつって。とか、あとは、日本中の残酷な殺人事件は大抵福岡県で起きてるとかね。酔っ払い運転とか、残酷な殺人事件起きた。え、どこっつったら、
うん、
博多か北九州。
はい。
はい、っていう。もうちょっと否定しないですか？
いやいや。
なんか僕は
言ってたじゃないですか。はい、あの、あれで、足立区差別の話。
ええ。だから僕は、
はい、
まあ、つまり、
ええ、
地域差別が大好きなんですよ。でもそれは曽山先生もそうですよね。阿公人は、
そうですね。
阿公、つまり、兵庫県の中でも、まあ、姫路とか。
東とね、
ええ、
北と南でまた違う。っていうのはまあ、だから、その話も僕乗れないのがね、
はい、
兵庫県の県民性っていうのは難しいんですよね。
はい。
だから、摂津藩と、要するに、播磨藩と、
はい、
そういうのがこう、くっついて、兵庫県があるんで、その、兵庫県だけ難しいなと思って、だけでもないのかもしれないですけど。
まあ、それは本当に、それこそ世界の国の事情と照らし合わせても同じことだと思うんですけど、例えば、日本の、今のその都道府県ってちょっと違うじゃないですか。昔だったら川とか山とかで作られた藩によって、まあ、日本でかなりそういう地域の特殊性が強い、あの 民族国家で、ですから、民族国家だから、無理やり一つの、あの、他民族を無理やり一つの、あの、民族国家に落とし入れている傾向ありますが、例えば、その、兵庫で言ったら、摂津と播磨で全然県民性が違うわけです。国民性が違う。
まあ、ね、
民族が違う。で例えば、わかりやすい例で言うと、長野県なんかは、松本の方と長野の方で、まあ、北と南で全然もう、本当にユーゴスラビアぐらい違う。お互いもう戦争したいぐらい嫌ってるっていうのはありますよね。
はい。
だから、そういう地域性、例えば川とか山とかで隔てられてるのを無理やり統合しちゃったから、変な、まあ、幸い日本では内戦は起きてないんですけど、アフリカとかと違って。でも、例えばそれアフリカとかでちょっと門と問題は深刻ですよね。もともとは、あの、川とか山とかで隔てられた民族が、また別々の国を、共同体を使って、作って生きてきたのが、まあ、フランスとかイギリスとかの占領によって、経度、緯度で直線で、ね、なっちゃったから、もうひどい民族紛争が起きちゃってるっていう。ヨーロッパの帝国主義によって。
そうですね。
っていうのが、まあ、そこまで深刻な問題は起きてないですけど、日本では。でも、まあ、明治以降の、ね、もともとは違う国だったのが、
そうですね、
国の集合体ですからね、日本で、で。それを同じ国、一国にしちゃったっていう、ヨーロッパ、欧米に倣って、それによる無理は確かに起きてますよね。
そうなんですね。うん、まあ、だからね、
だから僕はそこに注目して県民性はあるっていう。
そうでしょ。だから、
もともとは外国人がたくさんいる。47外国人どころか100外国人ぐらいがいる多民族国家が日本なんだってことを言いたいんですよ。
はい。
外国、同じ 100カ国が無理やり一つの風土に生きてるっていうのが日本だっていうのが言いたい。
で、
だから足立区は外国人だ。足立区人だって。
足立区人って。
ヨハネスブルクみたいな。わかりますよ。すべての人を敵に回してるのはわかるんですけど。足立区は足立区人だ。北九州市の人は北九州市人だとかね。播州の人は播州人だって、あれは外国人なんだから外国人として接するべきだ。でもみんな大好きだから仲良くしたいよねっていう、いうことですよ。
松本龍さんなんかもう二つを兼ね備えてますよね。
どういうこと？
血液型とその県民性の。
あ、福岡人で。
九州男児で B 型やからっていう。
もう一要素ありますけどね。
あ、もう一要素あるけど、まあ。
ありますよ。
はい。いやだから、
はい、
そういう話ありますよね、
はい、
だから県民性国民性ね、
はい、
それは要するにね、だから血液型の編成が違うんですよね、
はい、
県によっても結構ばらつきはあるんですよ、
うん、
だからそれが結局は出てるとしか思えないですよね、我々
言わせて、うん、まあ、僕は話は逆だとは思うんですけど。
会長が、
はい、
その、あだ、まあ、静岡人だ。
はい。
いうのが、
はい、
血液型で、はい、が隠れてますよね。
隠れてる。
裏に。
うん。足立区の人の血液型調べたらいいんですよね。
そんな優位な数違うんですかね。だって外国人もたくさんいますよ。
はい。わかんないですよ。わかんないですけどね。まあ、例えば沖縄とか北海道は違いますよね。北海道ちゃうわ。青森か。青森は違うねんな。
北海道は多分違わないでしょうね。あれ、多民族国家です
か。そんなには違わなかったですね。
うん、沖縄は違うでしょうね。
沖縄は違うんですよ、うん。で、不思議なのが青森ですよね。
いやいや、青森も別に違うんじゃないですか。だって、逆に北海道はいろんな民族がいる国ですから、
ええ、
まあもちろんアイヌの国ではあるんですけど、明治 以降というか明治より前から入植が始まって、アメリカみたいなところですからね。逆に言うと、青森の方が、変幻っていうか、として。
蝦夷地としては、まあ、辺境というか、
優位な数の違いを見せるところですよね。だから青森とは沖縄ですよ、やっぱり。
そうですね。まだその辺が県民性に出るんじゃないですか。
出ますよ、それは。
だから血液型の違いが、出るんじゃないですかね。
まあね。だからそういう民族的な話にしてもいいのかっていう話は あるんですよ。
はい。どういうことですか、民族的な話っていうのは。
まあ、やっぱりその。
そこで話を終わらすというか、ってことですかね。
そうですね。
それを言って、それで納得してしまうと、身も蓋もないというか、まあ、多分本当ではないだろうし。
ただ、松本龍の話にも関わってきますけど、そういう、個々のコミュニティがあるわけじゃないですか。それによって性格が変わってくるっていう話。
はい。
に落とし込むのはいいのかなっていうことはあるんですけどね。
まあだからやっぱり、その。
ただそこに複雑なのは環境要因も確かに絡んでくるんです。もちろんもちろん。
だから、僕もね、今、一生懸命その心理学の本をね、
はい、
本というかまあ、インターネットに散らばってる文献とかね、まあまあ本も含めて、まあいろいろ血液型に関することですけど、
はい、
読んでますけど、なかなかやっぱり性格自体の扱いっていうのが難しいんですよね。人間の精神の形っていうのはなかなかやっぱり捉えづらいというか、まあ諸説あるのはもちろん、その、外見ほどにはやっぱり見えてこない部分があって、まあそういう面で、血液型以前にね、ちょっと行き詰まりを感じてます。
はい。
はい。
わかりました、
は
い。まあでもそこは本当に僕は、もうちょっとオーピアにいろいろ話したいんですけど、まあこれぐらいにしときますか。
何の話？
いや、
村の話です。
村の話とか、だからその環境要因と遺伝要因みたいなものが、まあ僕は別に遺伝要因に関してどうのこうのって言いたい派じゃないんで、逆に遺伝子はそんなに大したことないだろうって言ってる派なんですけど、ただ、まあいいや。もっとその環境要因について話したいんですけど、
はい、
まあそれは別の機会にしましょう。
はい
はい、ものすごく歯切れの悪い終わり方になっちゃいますけど。
はい、いやでも
はい、
まあまあ、ちょっとね、まあ、我々も活動をね、ちょっと拡張してね、
はい、
まあまあ、血液型の話っていうのは、堂々巡りも多いんですよね。
大抵歯切れが悪く終わっちゃうんですよね。
はい。で、行ききらない人も多いですし、
はい、
そもそもその、さっきも言ったように、人の、まあ、心と言ってもいいかもしれないですけど、
うん、
まあ、性格とかね、
うん、
人格判断するっていうこと自体が、ナンセンスというか、ええ、夢もあるかもしれないですよね。ですから、何言いたいんだったかな。
まあ、とにかくそこをあえてやってるのがオカルトなんだから、
はい、
小賢しいこと言うなよって
言ってた。いやいやいや、いろいろ意見は あのお伺いしますけれども、はい、あのただあのいろんな問題がね透かして見える可能性はあるということですよね、
まあそうですね、いろいろ大変ですよ本当にオカルトっていうのは
本当に大変なんですよ家の中紙だらけなんですよね
それはよくわかんないですけど、まあまあとりあえず歯切れが悪く終わるしかないから歯切れが悪く終わりましょうか。トウモロコシの会会長の吉田です。
はい。血液型ゾーン坪山芳雄。
血液型ゾーン賀門哲でございます。
皆さんがもっとオカルトっていうものを考えるよすがになればと思いましてね。
はい。
ラジオをしました。とりあえず、
はい、
あれ告知とかありますか。
まあ会長ね、はい、僕らも。
はい。
あの、
オカルトスポット探訪マガジン会所。
ええ。
はい。
あの、すごい、あの、こっちでも大評判ですよ。
あ、そうですか。
ええ。
西でも。
西でも大評判です。
はい。
あの、会長に言ったら買えるんですよね。
買えます。
1000円。
はい。
でしたっけ。はい。
はい。
で、もう、創刊号は売り切れと。
ちょっと売り切れですね、
ええ、
すいません、
ええ、ですから第2創刊第2号も早く買わないとなくなってしまうと。
まだ大丈夫です。
はい
待って買ってください。
はい、
はい、お願いします。
え、
借金を返さないといけないんでとりあえず
お金の話すんなって
お願いします。
え、
すいません末っ子なんでお姉ちゃんのいる末っ子なんでお願いちまっちょ。甘えたら大抵許されるって書いてありましたよ。島田先生の本に。甘える天才って書いてありました。お願いちまっちょ、買ってください
ね、僕も今ちょっと島田先生の本に読んでみますよ。
お願いします。
ええ、
はい。
嬉しいね。
そんな本なんで。
どうも。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。